お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは全知全能の素晴らしい恵み深いお方です。あなたの尊いお名前を今朝も心から褒めたたえます。神様、あなただけが私たちの賛美を受けるにふさわしい唯一のお方で、またあなたは今も生きてこの地上のすべてをすべ収められるお方ですから、神様、あなたを主と告白し、あなたの御心に私たちは従ってまいります。神様、今日のこの礼拝へと私たちを再び神様の許しの中でお招きくださってありがとうございます。今日ここに来ることができない方々もたくさんおられます。今自宅にてインターネットを介して同時中継で礼拝をしておられる方にも、また後で CD や DVD を持って礼拝を捧げる方にも、神様の豊かな祝福がその場所その場所で溢れ流れますようにお願いいたします。あなたの豊かな流れの中から命の泉が、また癒しが、恵みが豊かに注がれますようにお願いします。神様、どうぞ、先ほども祈りましたが、今週火曜日手術を受けられる佐藤博子姉妹に、神様の平安と、また神様の癒しと手術の成功をお与えください。また明日退院される安西兄弟、今回のリハビリで新たな力を得て、また一緒に礼拝できますよう導いてください。その他、病の中にある方、回復に乗っている方、また妊娠中で出産に控えている方も含めて、子育て中の方にも神様の助けと守りが豊かにありますようにお願いいたします。神様、コロナウイルスのことでは日々いろんなニュースが流れ、私たちの心を揺さぶるものもありますけれども、でも私たちは神様の御心がなることを知っていますので、あなたを主と告白し、あなたに従います。どうぞお導きください。コロナウイルスを神様が治めてくださり、医療従事者や為政者にも神様の知恵と守りがありますようにお願いいたします。神様、3月に続けて4月も礼拝以外は全てお休みすることを決めましたけれども、でも礼拝できるこの恵みを私たちは今月も、そして来月も味わいながら、素晴らしい新たな年度を迎えていくことができるように導いてください。神様、イースターにバプテスマを備えておられる3人の兄弟姉妹、また4月から再開するトポスにも、またアンドリューの英会話教室やその他一つ一つの歩みに神様の導きがありますようにお願いします。エリムの泉もさまざま準備をしていますので、神様、あなたの御心の中で導いてください。神様、今から御言葉を見てまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、神様が今日も御言葉を持って私たちに語りかけ、背中を押し出し、これが道だ、これに歩めと導いてください。すべてをお委ねして、期待して、このお祈りを私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は3月も22日を迎えました。今年度の歩みも残りわずかになりましたね。私たちはきっと誰も想像することさえできなかったであろう、こういう年度末の歩みを歩んでいます。主日礼拝以外のスケジュールが全てお休みになって、私が使っている手帳もですね、全て白紙にはボールペンで書いているので白紙には戻らないんですけれども、全ての予定を消す二重線でですね、私のスケジュール帳も今月ぎっしりになってしまいました。まあ、ほとんどの予定がキャンセルになって、私自身もちょっとゆっくりな1ヶ月になるのかなと思いきや、まあ、どんどん削除されていくスケジュール帳に新たに加わった予定もあったのでした。それは今週末から行く予定だったあるキャンプ場の小学生キャンプも中止になってしまいましたけれども、そのキャンプ場のスタッフの方々はですね、キャンプが中止になってがっかりしているであろう小学生たちのために動画を作ってプレゼントしようと、踊り付きの賛美を録画してみたり、メッセージをビデオカメラで撮影するということになったのでした。そこでそのキャンプ場の方から私のところにも、先生、ぜひ小学生たちのために先生がご準備くださっているメッセージを撮影していただけませんかと連絡が入ったのでした。私はもちろん喜んでとかっこよく答えたものの、 実は2月3月バタバタしてほとんど準備できていなかったので内心焦りながら、そしてまたいろんなスポーツ界ではお客さんを入れないで無観客試合が行われていますが、聞く人がいないところでの無回収メッセージ、私は初めてで、これまた少し緊張しながら準備の10日間ほどを過ごしたのでした。まあ、祈りつつ準備を進めて、先週中平日静かなこのチャペルの2階の牧師室で、電話が鳴ったら取り直しかどうしよう、お客さんが来たらどうしようと心配しつつ、電話もお客さんも来ないであろう夜遅くに、私は一人でビデオカメラで三脚に立てて、スタートを押すのも自分で、ストップを押すのも自分で、もしドアの外側で聞いておられる人がいたら、正志先生どうしちゃったんだろうって思われたかもしれないですが、一人で皆さんこんにちはってちょっとテンション高めに子供向けに15分のメッセージを撮影したのでした。まあ、緊張した理由はもう一つあって、そのキャンプのテーマがですね、なかなか難しくって、キリストにある自由っていうテーマだったんです。キリストにある自由について小学生に分かりやすく話せるだろうかと、まあ、本当に祈らされました。小学生にとってももちろん大人にとってもとっても大切なテーマだと思います。私たちはともすると自分が好きなように生きる、自分がやりたいようにやる、それが自由と考えてしまいやすいかもしれませんけれども、でもそこには本当の喜び、本当の楽しさ、本当の平安はないんですよね。自分が自分の主になってしまうのではなくて、イエス様を主とすることです。イエス様と共に歩むことです。御言葉に聞き従ってイエス様にとどまることです。それこそが私たちに与えられている本当の自由なんですよね。そこにこそ本当の喜びや楽しさ、本当の平安があるのではないでしょうか。今さまざまなニュースが駆け巡る、まさに揺れ動く地に立って、私たちは何を大切にしているでしょうか。揺れ動くものを土台にしていたら、その土台の上に立つ私たち自身もゆらゆらと揺さぶられながら、いたずらに恐れや不安に右往左往させられてしまうのではないでしょうか。ならば揺れ動く地に立ちてなお輝き続けるイエス様の十字架から私たちは目を離さないで、こんな時だからこそなおキリストにある自由を私たちは心の底から味わっていきたいと思うんですね。御言葉に聞き従い、イエス様にとどまり、イエス様と共に歩む、そんな本当の自由を私たちは今週も大切にしてまいりたいと思うんです。さて続けて見ています、この使徒の働き、パウロ先生の第3回目の伝道旅行もここまでずっと見てまいりましたが、間もなく終わろうとしています。前回までの箇所覚えておられますか。20章の後半です。ミレトスという町にエペソ教会の長老たちを呼び寄せて、パウロが語った特別のメッセージを先週まで、前回まではご一緒に確認することができました。そして20章の最後はこうでしたね。メッセージを語り終えて、もう二度と会うことができないということをパウロ先生も長老たちも分かっていましたから、彼らはもう涙の別れをしたんです。涙の別れを経て、そしてこの使徒の働きの21章に入ると、今日は読みませんでしたけれども、1節から3節のところでは地図を見ていただくといいかもしれません。現在のトルコにあるミレトスというところから船出して、コスというところに直行し、翌日ロドスに着き、パタラに渡り、そしていよいよイスラエルへとフェニキア行きの大きな船に乗り換えて、キプロス島を左に見て通過し、約650キロの船の旅をしたんです。そしてエルサレムのほど近くツロという港町に到着したのがこの21章の始まりでした。いよいよエルサレムが近づいてきました。以前確認したように、そこで何が起こるのかわからないけれども、ただ分かっていることがある。ただ分かっているのは、私を鎖と苦しみが待っているということだけ。皆さん、パウロ先生はどんな思いでこの船旅をし、 ツロという港町に到着したのでしょうか。ツロでの出来事、さっと確認してみましょうか。引用箇所の丸1番に載せていただきましたが、今日の箇所の直前です。4節から6節も確認してみましょうか。ツロという町でどんなことがあったか。じゃあまず4節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。このツロの港では大きな船の積み荷を下ろすことになっていたので7日間の滞在期間があったんです。パウロはきっと初めて会ったであろうツロに住む弟子たちを探してそこに滞在をしました。ツロの人々もパウロが今目指そうとしているエルサレムに行ったらパウロ先生がどうなってしまうかが分かりました。そこには鎖と苦しみが待っていました。ですから彼らはいても立ってもいられなくなって、パウロ先生どうかエルサレムには行かないでください、行ったら大変なことになりますから、と繰り返し繰り返し言うことしかできなかった。しかしパウロは与えられている使命を果たすべく旅を続けていくんです。じゃあ続く5節6節もご一緒に読んでみましょう。5節6節も読みましょう。はい。滞在期間が終わると私たちはそこを出て、彼らは皆妻や子供たちと一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。7日間の滞在期間が終わり、旅を続けるパウロたちを、ツロの人々は家族総出で、奥さんたちも子供たちも見送りに来たというんです。船が出る港で、港ですから人が大勢を行き交うでしょう。そんな人目をはばからず、彼らはみんなでひざまずいて、熱心に祈ってパウロに別れを告げたんです。皆さん、パウロにはいつも兄弟姉妹の愛が彼を包み、家族ぐるみでの熱心な祈りがいつも彼を包み、パウロはいつもどれだけ力づけられていたことでしょうか。今日の箇所に入って7節もご一緒に読んでみましょう。7節も読みましょう。はい。私たちはツロからの航海を終えてプトレマイスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして彼らのところに一日滞在した。パウロは一歩一歩エルサレムに向けて旅を続けていきます。ツロから南に約40キロプトレマイスに到着しました。そこでも兄弟姉妹の愛がやがて苦しみを待ち構えているパウロのことを包みました。そしてまた一歩エルサレムへと近づいていきます。8節も読みましょう。8節も読みましょう。はい。翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに滞在した。パウロはいよいよカイサリアに到着しました。エルサレム、イスラエルに旅行したことある方はこのカイサリア、大体みんな行くところです。ここはユダヤ地方総督が駐在する都市で、やがてパウロがローマに向けて出発することになるスタート地点の都市でもあります。ここからはもうエルサレムに向けて歩いて移動する陸路を残すのみになりました。そのカイサリアに到着するとパウロたち一行は伝道者ピリポの家に滞在したのだと。皆さん、ここでわざわざあの7人のうちの1人である、あの7人の1人であるピリポと説明されていますけれども、あの7人ってどの7人のことか皆さん覚えておられますか。使徒の働きの6章まで遡るんですけれども、エルサレム教会の初期の頃のことです。教会内で毎日の配給のことで苦情が出てくるようになって、使徒たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することができるようにと、役員さんのような役割として選ばれたのがステパノとかこのピリポとかを含めた御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人でしたね。彼らは伝道者としても用いられたんです。ステパノは大いに伝道して力強く伝道し最初の殉教者になってしまった。そんな箇所を覚えておられるでしょうか。 またピリポはエチオピアの宦官のところに行って救いに導いて、さらにいろんな地域で福音を述べ伝えて、8章40節というところを見ると、ピリポはカイサリアに行ったという記録で、ピリポの記述はそこで終わっていたんです。ですからその時から今日のこの21章の箇所までほぼ20年以上の歳月が経っているんですけれども、ピリポはその後もこのカイサリアの地で伝道者として活動していたわけです。そんなピリポには20年経って家族もいました。9節もご一緒に読んでみましょう。9節も読みましょう。はい。この人には預言をする未婚の娘が4人いた。この未婚の4人の娘たちは、この未婚のという言葉はまだ結婚していないということ以上に、神様の言葉を預かってそれを述べ伝える預言の役割をするために、ひたすら奉仕できるようにと、その生涯を神様に捧げていたということです。こうしてパウロはこのカイサリアにおいても、家族ぐるみの兄弟姉妹の愛と祈りに包まれる交わりの時間が与えられたんですね。そんなカイサリアでの滞在中、一人の預言者がパウロのところにやってきました。10節もご一緒に読んでみましょう。はい。かなりの期間そこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。このアガボ、これも覚えている方いたら、なかなかの人の働き通になれるかもしれません。彼は以前11章で世界中に大飢饉が起こるという予言をした預言者です。このアガボがユダヤから下ってきました。そして今回はこんな予言をしたというんです。じゃあ11節も読んでみましょう。11節、はい。彼は私たちのところに来て、パウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。パウロはこれまでも聖霊によって鎖と苦しみがエルサレムで私を待っているということを明かしされていましたけれども、ここでも預言者アガボによって語られるんです。アガボはパウロの帯をわざわざ取って、その帯で自分の両手両足を縛りました。そしてこの帯の持ち主パウロは、ユダヤ人たちの手によってエルサレムでこんな風に縛られて異邦人の手に渡されることになるのだと。皆さん、このように目に見える形で今度は語られて、そしてカイサリアまで旅を続けてやってきて、エルサレムがどんどん近づいてきた中にあって、とうとうパウロと一緒に旅を続けてきたルカをはじめとする同行者たちも、その愛ゆえにパウロのエルサレム行きを止めようとしたんです。12節をご一緒に読んでみましょう。はい。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。使徒の働きの著者ルカを含む私たちも、そしてカイサリアの土地の人たちも、パウロに涙ながらに、エルサレムには行かないでください、あんな風にして縛られてしまいます、エルサレムにはどうぞ行かないでくださいと懇願したのでした。いかがでしょうか。パウロも身内同然の彼らの涙ながらの懇願に、その決意が弱まっていくのを感じたのではないでしょうか。それほどに彼らのパウロへの愛は深く、優しい心遣いに満ちていたんです。しかしパウロはそんな心くじけていく自分を奮い立たせるかのようにして、自らの使命に生きる道を歩み出します。13節をご一緒に読みましょう。13節を読みましょう。はい。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。いかがでしょうか。パウロの使命に生きる、その思いがにじみ出ているように思いますね。パウロはイエス様の御足の後に自ら踏み従って、その十字架を自ら担ってエルサレムに行くということをすでに決断していたんです。 エルサレムでどんな苦しみを受けようとも、たとえ使命を果たし終え死ぬことになったとしても、神様のご計画のもとにただ従順に生きていきたいということこそパウロの唯一の願いだったのではないでしょうか。そんなパウロの決意に触れて人々は何と言ったか、14節もご一緒に読みましょう、はい、彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。そうなんです。パウロの強い決意に触れた人々は涙を拭って、懇願したのを思いとどまって、主の御心がなりますようにと祈って、神様のご計画に全てを委ねたのでした。さあ、まずは今日の箇所の全体の出来事を確認しましたけれども、皆さんどうですか。今日のこの箇所を読むときにパウロのどのような姿に胸を打たれ、また私たちはどのような歩みへと今日ここから背中を押されるでしょうか。私たちも使命に生きる、そんな歩みを今日またここから歩み続けてまいりたいと思うんです。まず第一に、使命に生きる歩み、それはイエス様の御足の後に踏み従う歩みです。使命に生きる歩み、イエス様の御足の後に踏み従う歩み、つまりイエス・キリストに習う歩み、それこそが使命に生きる歩みではないでしょうか。確かにパウロ先生が今日の箇所の直前、ツロの町にて人々からエルサレムに行かないようにと言われた時にも、さらに訪れたこのカイサリアで同行者や土地の人たちからエルサレムに登っていかないようにと懇願された時にも、パウロはただひたすらにイエス様の御足の後に踏み従ったのではないでしょうか。イエス様ご自身が確かに再三再四人々や弟子たちの忠告を振り捨ててエルサレムにただまっすぐに登っていかれたんですよね。十二弟子のリーダー格であったペテロに引き止められた時にはどうでしたか。下がれサタンとまで言って、イエス様はどんな思いで十字架の道を歩み続けられたのでしょうか。引用箇所の丸2番、ルカの福音書の9章51節をご一緒に読んでみましょうか、はい、さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。いかがでしょうか。確かにパウロもイエス様の御足の後に踏み従い、エルサレムに顔をまっすぐに向けて毅然としてここから進んでいこうとしているのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、マルコの10章32節も読んでみましょうか。マルコ10章32節も読みましょう、はい、さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。確かにパウロの同行者も恐れを覚えたことでしょう。兄弟姉妹からは驚かれて引き止められたことでしょう。しかしイエス・キリストに習うパウロもやはり先頭に立ってまっすぐに歩み続けていったのではないでしょうか。引用箇所の丸4番、ルカの13章33節34節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。いかがでしょう。イエス様の御足の後に踏み従うパウロも確かにエルサレムを深く憐れんで、今日も明日もまたその次の日も進んでいかなければならないのだと固く覚悟していたのではないでしょうか。それで人々は主の御心がなりますようにとゲッセマネの祈りさながらに祈るばかりだったのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちはキリストにある自由をいただいているものとして使命に生きる歩みを歩み続けてまいりたいと思います。私たちクリスチャンの歩みは イエス様の御足の後に踏み従い、イエス・キリストに習い続ける歩みです。私たちもそのように歩み続けてまいりたいと思うんですね。皆さんも一つぐらいは持っているでしょうか。クリスチャングッズによく使われているのは WWJD というアルファベットの4文字ですね。WWJD は何の頭文字か分かりますか？それは What would Jesus do? の頭文字なんです。つまりイエス様ならどうするかという意味ですね。いかがでしょう、私たちもそのグッズを持っている人も持っていない人も、いつも生活のひとときひとときにイエス様ならどうするだろうか、こういう時イエス様ならどう考えるだろうか、イエス様ならどう決断するだろうかといつも問いながら、いつもイエス様の御足の後に踏み従ってまいりたいと思うんです。イエス・キリストに習い、いつも神様から与えられている使命に生きる歩みを私たちも歩み続けていきたいと思うんですね。気がついた方もおられるでしょうか。この数ヶ月の間にですね、実は私の左耳の下あたりにですね、一つの出来物ができてしまったんです。もともと私出来物ができやすい体質みたいなんですけれども、今回はですねちゃんと病院にも行って先週中見てもらってきました。するとご安心くださいね、悪いものではなくって、ちっちゃな傷からばい菌が入ってよくできることがあるイボだっていうことで、診察したその日にですね、じゃあ今日取ってしまいましょうかってお医者さんにあっさりと言われたんですね。どうやって取るのかなって思ったら、今こういう治療法があるんですね。まずはそのイボにですね、マイナス何十度の冷たい何だったかを押し付けてですね、耳元なのでジューって音がして、これを冷凍させて、そして細胞を殺してしまうんだと。そして細胞が死んでしまったらかさぶたみたいになって、そのうちポロって取れますからって言われて私帰ってきたんですね。死んでしまった細胞はそのうちポロッと取れて離れてしまうんだと。なんだか簡単なことだけど、そんなことを思ってたらですね、私たちの神様への信仰は死んでしまうことがないように、いつも生きた信仰を働かせていたいなって私強く思ったのでした。だっていつの間にか信仰が死んでしまって、いつかポロッて落ちて離れてしまったりすることがないように、私たちはいつも日々の生活の一時一時、またあらゆる人間関係の中ででも、いろんなことに思い悩む時にでも、イエス様の御足の後に私たちは踏み従い、イエス様ならどうするだろうかといつも問い続けて、イエス・キリストに習う歩みを私たちは歩み続けていきたい、イエス様との生きた関係を常に持ち続けていきたいと思うんですね。さて、さらに私たちが使命に生きるという時に、今日覚えたい2つ目のこと、今日私たちは改めて、私たちは何を恐れますか、私たちは誰を恐れますかと自分自身に問いかけたいと思います。パウロ先生も、愛する兄弟姉妹が涙ながらに懇願してくる中で、目の前に広がるさまざまな状況を見たときに心がくじけそうになったんです。しかしそこでパウロ先生を再び立たせたのは、自分自身に託されている使命に対する責任感と主に対する絶対の信頼感のゆえだったのではないでしょうか。パウロはどんな状況の中にあってもただただ主を恐れ敬い、主に従い続けたのではないでしょうか。パウロ先生に与えられている使命は何だったでしょう。引用箇所の丸5番、使徒の働き19章21節をご一緒に読んでみましょう。はい。これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。これはパウロがまだエペソに滞在している時のことです。彼は御霊によって使命が与えられました。私はどうしてもエルサレムに行かなければならない。エルサレムに行って私は果たすべき重大な務めが私には与えられているのだ。その託された使命に対する責任感のゆえに、パウロは心がくじけそうになっても、そこで再び立ち上がったのではないでしょうか。 またエルサレムに行った先にはローマも見なければならないという使命が自分には与えられているのだ。主が与えられたその任務を果たすまで、たとえエルサレムで鎖と苦しみが待っていようとも、主は必ず守ってくださるという絶対の信頼感のゆえに、やはりパウロは心がくじけそうになっても再び立ち上がったのではないでしょうか。ここに私たちは使命に生きる者の揺るがない強さを見ることができるのではないでしょうか。私たちが御足の後に踏み従うべきイエス様ご自身も、十字架を目前に控えたゲッセマネの園で祈っておられました。引用箇所の6番、マルコ14章36節、イエス様の祈りの言葉をご一緒に読んでみましょう。はい。そしてこう言われた。アバ父よ、あなたは何でもおできになります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。いかがでしょうか。イエス様ご自身がご自分に与えられた使命に生きる、その歩みを全うされた、そんな姿を私たちに見せてくださっています。あなたの御心がなりますようにと、その使命に対する責任感と、父なる神様の御心に全てを委ねて十字架の道を歩み続けられたのではないでしょうか。先日私はいわき市内の牧師先生と改めて9年前の震災の時の話をすることができました。その先生はご奉仕で県外にいる時に東日本大震災に遭ったそうです。やがて帰らなければといわき市に戻ってくるその途中、いわき市に今入ろうとするその時に神様の声が聞こえたっておっしゃってました。それは、あなたは何を恐れるか、あなたは誰を恐れるかという問いかけ。その先生はですね、その時強く迫られて振り絞るように答えたそうです。私はただあなただけを、主だけを恐れます、主にだけ従いますと。そこからその先生が始まったこのいわき市でのご自分も被災者なのに懸命に命を削るかのようにしてあちこちへと支援活動をし続けられた、その姿には本当に頭が下がる思いでした。皆さんいかがでしょうか。この地上の旅路を歩む私たち、私たちの目の前にもその時々に様々な状況が広がるでしょう。私たちの目を、私たちの心を奪おうとするでしょう。しかしその時私たちにも主が問いかけておられるのではないでしょうか。あなたは何を恐れますか。あなたは誰を恐れますか。あなたは誰を主と告白しますか。イエス様の御足の後に踏み従い続け、主からの使命を握りしめ続け、主への絶対の信頼感のゆえに使命に生き続けたパウロ、使命に生きる者の揺るがない強さを今日改めて確認した私たち、私たちも今日またここから使命に生きるものとして歩んでまいりたいと思います。最後に引用箇所の7番、イザヤ書の26章3節もご一緒に読んでみましょう。はい。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。今皆さんの心を占めているものは何ですか。皆さんは何を、誰を恐れますか。私たちは今週もただ主を信頼し、与えられた志を固く握りしめ、主と共に歩んでまいりましょう。主の全く平安のうちを一歩一歩踏み従ってまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロの第3回目の伝道旅行も終わりに近づいています。鎖と苦しみが待っている、ただそのことだけは分かっている、そんなエルサレムに向かってパウロは一足一足どんな思いで歩みを続けていったのでしょうか。その心が くじけそうになる時もあった。しかしパウロはそこでただイエス様の御足の後に踏み従い続けました。イエス様ならどうするだろうか、イエス様はどうしただろうか、私たちはどうでしょう。日々の歩みの一時一時、小さなことでも大きな岐路に立つ時でも、そこで私たちは使命に行きましょう。それはイエス様ならどうするか、イエス様の御足の後に踏み従う歩みです。その一時一時に、あらゆる人間関係の中においても、あらゆる出来事の中にあっても、私たちはイエス・キリストに習い続けてまいりましょう。イエス様との関係が死んでしまわないように、いつも生きた関係の中で離れてしまうことがないように、私たちはいつも十字架のイエス様を見上げ続けて、主と共に歩んでまいりましょう。いろんなことがあるでしょう。いろんな時に心がくじけそうになるでしょう。しかしその時、主の問いかけを聞きましょう。あなたは何を恐れますか？あなたは誰を恐れますか？私たちの主はただイエス様お一人です。私たちは主から与えられた使命を果たすべく、志を堅固にし、主を信頼し、主がくださる全く平安のうちを今週も歩んでまいりましょう。皆さんの心を今何が占めていますか？目の前に広がる何が皆さんの心を揺さぶりますか？今こそ自分自身の立ち位置を確認すべき時です。あなたは何を恐れますか？誰を主と告白しますか？神様を主と告白し、イエス様から目を離さずに、主を信頼してこの週の歩み、年度末の歩みへと歩み出してまいりましょう。何者もキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちは神の子供として、神様を見上げて、神様を主と告白して歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちは揺れ動く地に立って、それと一緒に右に揺れ左に揺れ、右往左往してしまいやすいものかもしれません。しかし神様、今日私たちはパウロ先生が心くじけそうな時にも使命に生きたその姿を覚える時に、その姿はイエス様ご自身の姿でした。神様、私たちはイエス様の御足の後に踏み従って参りたいです。イエス様ならどうするだろうかと、生活の一時一時に思い起こしながら、イエス様との生きた関係の中を平安のうちに歩んでいくことができますように。あなたこそ私の主です。あなたこそ救い主キリストです。あなただけが賛美を受けるにふさわしい、礼拝を受けるにふさわしい唯一のお方です。あなただけが私の主です。どうぞ神様、今日またここから新しい旅へと歩み出すお一人お一人に神様の祝福がありますように、今日ここに来ることができないお一人お一人にも神様の平安が 豊かにありますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。